皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座ネットにアップしています。願書の配布も始まっていますので、受験する方、勉強されている方、忘れずに申し込みしてくださいね。うっかりね、せっかく勉強していたのに出し忘れたとかね、中にはねいらっしゃるみたいです。そういう残念な方が。で、宅建試験に限らないんですけれども、ネットで申し込みもできます。遅れないようにね、締め切りギリギリになってっていうことは避けて、できるだけ早くね、写真準備して申し込むようにしてください。基本的なことですからね。宅建試験を受けようと思うとね、まず思いつくのが予備校じゃないかと思うんですけれども、ネット上にもね、様々なものがあります。私もそのうちの一つで、動画じゃなくて音声ね、 MP3 ファイルにこだわっているんですけれども、音声を中心にネットにアップしています。ですからね、これが合うなとね、私みたいに IC レコーダーに録画じゃなくてダウンロードしてそれを聞く方が自分に合ってるなと思う方は、私の講座利用してください。動画の方がいいんだよ、やっぱり画面見た方がねっていう方は YouTube ね、私も一部アップしていますので、それを利用していただいても構いません。私は動画はね、副次的なもので、やはりね、音声で聞いてちょっととね、そこで足りない部分は動画にしようかなというふうに考えています。今回は第10章の2回目です。第10章っていうのは、宅建業者が自ら売り主となる場合の制限。ちょっと長いタイトルですけれども、発注制限、発注規制というふうに呼ばれることもあります。8個あるからね、8種類ね、8種類あるので、そういう呼び方で呼ばれることもあります。宅建業者が自ら売り主で、買い主が業者でない時に、ね、素人である時に適用される制限です。前回は154ページの第3節クーリングオフを説明しました。で、そこがちょっと残ってるから、そこをまず解説してと思っています。で、クーリングオフ制度っていうのは、買い主に対して書面を渡して説明しないといけないんですよ。クーリングオフができますっていうことをね。それで、今回はその書面についてです。書面についてはテキスト161ページです。161ページの申し込みの撤回等の告示です。161ページですよ。宅建業者はクーリングオフできることを書面を交付して説明しなければなりません。これは前回説明しました。その書面の記載事項は施行規則第16条の6に規定されています。法じゃなくてね、施行規則にその何を書くかが決まっているということです。一応ね、施行規則16の6見ることにします。法37条の2第1項第1号の規定により、申し込みの撤回等を行うことができる旨およびその申し込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載して書面を交付して告げなければならない。1号、買い受けの申し込みをした元または買い主の氏名および住所。2号は、売り主である宅地建物取引業者の称号または名称及び住所並びに免許証番号。3号、告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、宅地または建物の引き渡しを受け、かつその代金の全部を支払った場合を除き、書面により買い受けの申し込みの撤回または売買契約を解除、売買契約の解除を行うことができること。4号は、前号の買い受けの申し込みの撤回または売買契約の解除があったときは、宅地建物取引業者はその買い受けの申し込みの撤回または売買契約の解除に伴う損害賠償または違約金の支払いを請求することができないこと。5号、 第3号の買い受けの申し込みの撤回または売買契約の解除は、買い受けの申し込みの撤回または売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずること。6号、第3号の買い受けの申し込みの撤回または売買契約の解除があった場合において、その買い受けの申し込みまたは売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は遅滞なくその全額を返還すること。これを読んでどう感じたでしょうか。まあ1号2号は別にして、3号から6号まではそういえばクーリングオフの復習になったなという感じじゃないですか。例えば8日を経過する日までの間はね、それから引き渡しを受けかつ代金の全部を支払ったとか、損害賠償違約金とか手付金とかそういうのは返還するっていうのは前回ね説明しました、その通りなんですよ。でそれが書いてある書面っていうことです。クーリングオフっていうのはこうなんですよっていうことですよね。それで次にあるね、2016年44の問題を見てください。この書面の記載内容っていうふうに聞かれているんだけれども、実はねこの書面の記載内容が分かんなくてもね、ここの施行規則を知らなかった、読んでいなかった、こんなことが決まっているんだっていうのを知らなくてもね、この2016年44の問題は回答できたと思います。でそういう視点でね見てほしいんですよ。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として宅地建物取引業者でない B と宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第32条の2の規定に基づく、いわゆるクーリングオフについて A が B に告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうちは誤っているものはどれか。足の1、 A についてはその称号または名称及び住所並びに免許証番号、 B についてはその氏名及び住所が記載されていなければならない。買い主が業者でない、ね、会社っていう場合もあるからね。でこの足の1に関しては、免許証番号とかね、あれこれ必要なのかなって迷う部分もあるとは思います。はい、それから次足の2ね、 B はクーリングオフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでは代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリングオフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。この足の2を見たときに、あれなんか足りないぞって気づいてほしいんですよ。代金の全部を支払った、しかもね引き渡しを受けた、どちらかだった場合はクーリングオフできるだったでしょ。だから足の2はあれなんか足りないよね、この足の2が誤りなんじゃないのというふうに気づいてほしいんです。最初読んだね、足の1はちょっと曖昧でもね、この足の2が、ああ、おかしいんだ。じゃあ、これが答えだな、というふうに気づいたと思います。しっかりこのね、クーリングオフのところを勉強していた人はね。ただ、この、思考規則知らなくても大丈夫そうでしょ？ということにね、気づいてほしいんですよ。で、こういう形で出題されたということです。2016年ですよ。はい、足野さんは、クーリングオフによる契約の解除は、B が当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずることが記載されていなければならない。足野さんも正しいということなんだけれども、これもね、いつまでできるか、いつまでクーリングオフできるかというのを、はっきりさせておかなければいけないという趣旨ですよね。で、特におかしなことはないです。それから4番は、B がクーリングオフによる契約の解除を行った場合、 A はそれに伴う損害賠償または違約金の支払いを B に請求することができないこと、また売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは遅滞なくその全額を B に返還することが記載されていなければならない。これもおかしなことは書いていないですよね。なのでたとえね、 思考規則を知らなかったとしても、この2016年44の問題は解けたと思います。それでね、何を言うかというと、あ、特にこの16条の4ね、思考規則の16条の6でした。16条の6は知らなくてもいいことなんだなっていうのが分かったと思います。はい、それでは次は162ページ第4節、損害賠償額の予定等の制限見てください。条文は38条ね。宅地建物取引業者が自ら売り主となる宅地または建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはならない。第2項、前項の規定に反する特約は代金の額の10分の2を超える部分について無効とする。損害賠償の額、違約金合わせて足して2割以内ということです。超えちゃいけないからね。それと第2項の超える部分のみね、超える部分についてだけ無効となる。つまり2割の部分は有効。それも合わせて注意してください。特に難しいこと書いてないからわかると思います。はい、それでその38条の下に書いておきましたけれども、民法上は自由に定めることができます。1000万円のものを売ってね、損害2000万とか、お互いに納得すればそれは OK だからね、民法上ね。でも宅建業者ね、宅建の場合はダメです。土地建物って高いから、ね、ダイヤとか宝石にも高いのあるけどね。はい、それでは過去も見ることにします。同じ162ページ2017年31、足の裏です。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として宅地建物取引業者でない B との間でマンションの売買契約を締結しようとする場合、 A は B との間で当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。正しいですか、誤りですかって問題です。合計ね、足して2割までだから、合わせて合計が3000万の売買代金が3000万なので、600万円まで OK ということです。だから、300万、違約金が300万だったら、損害賠償は300万までということになりますね。ということで、この今見た質問は誤りということですからね。次のね、2016年28、足の A は、宅地建物取引業者 A が自ら売り主として、宅地建物取引業者でない B との間でマンションの売買契約を締結した場合に関して、A は、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1000万円とする特約を定めた、違反しますかしませんかという設問です。代金4000万円ということは2割超えてますよね。2割は800万だから、800万までだったら OK、ね、違反しないということになります。この設問は1000万なので宅建業法に違反しますということになりますね。次の2015年36、足のあ見てください。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として宅地建物取引業者でない B との間で建物の売買契約を締結する場合、 A は B との間における建物の売買契約において当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。正しいですか、誤りですかという質問です。 これもやったすぐなんで大丈夫だと思いますが、38条の第2項ね、超える部分無効、ね、超える部分無効なので全体として無効となる誤りということですね。次はね、163ページ2011年39足の1見てください。ちょっと飛びますけどね、2011年39足の1です。宅地建物取引業者 A 社が自ら売り主として行う宅地の売買に関して、 A 社は宅地建物取引業者である買い主 B 社との間で売買契約を締結したが、 B 社は支払い期日までに代金を支払うことができなかった。 A 社は B 社の債務不履行を理由とする契約解除を行い、契約書の違約金の定めに基づき B 社から1000万円の違約金を受け取った。宅建業法に違反しますか違反しませんかという問題です。これ注意することは、買い主ね、宅建業者である買い主 B 社です。なので3000万円の2割っていうと600万でしょ。で、600万以下っていう制限受けません。だから違反しないということになります。次は164ページの2009年37の足の1見てください。164ページです。自らが売り主である宅地建物取引業者 A と宅地建物取引業者でない B との間での売買契約に関して、 A は B との間における建物の売買契約の締結にあたり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において損害賠償の予定額を定めるときは300万円を超えてはならない。正しいですか誤りですかっていう問題です。代金2000万円、2割っていうと400万でしょ。なので損害賠償は400万 OK なんですよ。損害賠償プラス違約金で400万です。手付金はどうなのと思うかもしれないけれども、手付金はね、また別の規定だから別のところで扱います。別のところっていうのは次の第5節ね。騙されたっていうような感じがするかもしれないけれども、性質が違うからね、損害賠償違約金と手付っていうのは。なので今見た足は誤りっていうことになります。正しくは手付金100万円、手付金に関係なく損害賠償の予定額は400万円を超えてはならないってなっていたら正しくなります。次は165ページの第5節見てください。手付額の制限と民法上手付金の額に制限はありません。不動産の取引は高額であるため金額の制限を設けています。つまり2割ね。で、なんでこうなってるかっていうと、民法のところでやった通り解約手続けっていうのは買い主がまず手付け払うでしょ。で、売り主がこの人に売るのやめようって思ったらね、その手付けを返して解除っていうことができるんですよ。ただしその返すっていうのも、受け取った額をそのまま返してじゃなくて倍額ね、2倍にして返せば売り主側からも契約の解除ができるね。で、買い主の側からは解除当然できるんだけれども、手付けを放棄しなくちゃいけないね。ということは、手付けが多かったら、手付金の額が多かったら買い主側は損しちゃいますよね。だから手付けはそれなりにね、大きな額じゃなくて小さな額にしておこうっていうのが、これからやる39条です。宅地建物取引業者は自ら売り主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して代金の額の10分の2を超える額の手付けを受領することができない。第2項は、宅地建物取引業者が自ら売り主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して手付けを受領したときは、 その手付けがいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買い主はその手付けを放棄して、当該宅地建物取引業者はその売額を召喚して、契約の解除をすることができる。これもね、今まで見てる通り、買い主が業者以外の時に適用される規定です。その下に民法の規定も載せておきました。557条ね。買い主が売り主に手付を交付した時は、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買い主はその手付を放棄し、売り主はその売額を召喚して契約の解除をすることができる。ね。これも、今見た39条の第2項と同じことが書いてあるでしょ。買い主は、ね、手付金払ってるから、それをもう、いらない、放棄しますって言えば契約解除できるし、売り主の方は手付金受け取っているので、それをそのまま返しますじゃなくて、倍、2倍にした額を返せば解除、もうあなたには売りませんということが言えるということです。はい、それからその下にね、判例一つあります。これ有名な判例で、権利関係編説明するときも説明しました。つまり、権利関係編の問題でもこの判例を題材にした過去問が出されているということです。今後ね、2018年、2019年、これに、ね、これを元にした問題も出題可能性があるということなので、もう一度再確認ってことになりますね。解約手付けの授受された売買契約において、当事者の一方は自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、557条1項に定める解除権を行使することができるということです。自分は履行に着手したんだけれども、相手がね、着手していなければ解除はできますよ。ね。でも相手が着手していたら、せっかくなんかやったのにね、着手する解除っていうのは、相手がちょっとあれでしょう、困ったことになりますよね。引っ越すのに家具手配したね、カーテン買っちゃったっていうのに解除されたら、そのお金無駄になっちゃうからね。では過去問見ることにしましょう。2017年28、足の絵です。宅地建物取引業者 A は、自ら売り主として新築マンションを分譲するにあたり、売買契約の締結に際して、買い主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方から契約の履行に着手する前に、A は手付を買い主に返還して、契約を一方的に解除した。宅建業法に違反しますか、しませんか、という問題ですね。A が解除しています。これは売り主でしょ？売り主っていうのは手付を受け取っているので、買い主に売額を返還して解除した。ならば違反しないんですよ。手付をそのまま受け取った額を返還して解除した。ということで違反するということになります。宅建業法に違反するですよ。次の166ページ、一つ飛ばして、2015年36、足の井見てください。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として、宅地建物取引業者でない B との間で建物の売買契約を締結する場合、A は B との間における建物の売買契約の締結の際、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。ただし、あらかじめ B の承諾を得た場合に限り、720万円を限度として480万円を超える手付金を受領することができる。正しいですか？誤りですか？って問題です。これね、ただしの前までね、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。これは正しいんですよ。でも、承諾を得たとしてもダメです。ね。480万円までです。ということで、誤りということになります。次の2011年37、足の1見てください。 宅地建物取引業者 A 社が自ら売り主として宅地建物取引業者でない買い主 B との間で締結する建築工事完了後の建物の売買契約に関して、当該契約の締結に際し B が A 社に手付金を支払い、さらに中間金を支払った場合、 B は A 社が契約の履行に着手していない時であっても支払った手付金を放棄して契約の解除をすることができない。正しいですか、誤りですかっていう問題です。これ判例絡みの問題なんですよ。判例が関わっている問題ね。どちらから放棄ですか、解約ですかっていうと、 B から契約の解除ですね。 B は買い主です。買い主だから手付放棄すれば OK なんです。で、 A は履行に着手していません。だから解除することができるということになります。 B がね、買い主の方が解除するので、 B が履行に着手しているかどうかは判例によって関係ないということになります。いいですか。 B から解除だから B が履行に着手していてもそこは問わない。 B が不利益を被るということですからね。次は2007年43足の4見てください。宅地建物取引業者 F が自ら売り主となって宅地建物取引業者でない G と宅地の売買契約を締結するに際して手付金を受領する場合において、その手付金が解約手付である旨の定めがないときは、 F が契約の履行に着手していなくても G は手付金を放棄して契約の解除をすることができない。正しいですか、誤りですかという問題です。解約手付ね、この言葉はね、過去問ほとんど出ていないんですよ。でも年によっては出てきているので、ここで説明しようと思ってます。で、ずっとやってきた39条ね、39条第2項は売り主側ね、売り主側は売額返す、買い主側は手付け放棄しますというふうに39条2項に書いてあるでしょ。これが解約手付けなんですよ。で、宅建業ね、宅建業を扱う場合は自動的にこの39条、買い主があれですよ、業者でない場合ですよ、この解約手付けになります、自動的に。だから今見た過去問のようにね、解約手付けである旨の定めがないね、なくても解約手付けってなるので、買い主 G ですね、買い主 G は手付け放棄で契約の解除ができます。いいですか、手付け放棄で解除ができます。なので今見た足は誤りっていうことになります。解約手付けって言葉知らなくてもね、普通に39条が適用されると思って考えれば正しい答えできますので、特に意識ね、細かいこと意識しない方が正解得られるような気がしますけど、どうでしょうね。これね、ちょっと気になったので解説しました。次はちょっと難しいんですけれども、167ページ弁済の提供っていうところを見てください。これもね、民法で説明したんですけれども、権利関係編ね、民法の493条です。弁済の提供は債務の本心に従って現実にしなければならない。ただ口頭で伝えちゃっただけじゃダメですよっていうことです。その次の判例ね、557条1項により売り主が手付の倍返しをして契約を解除するには、口頭で倍返しをする旨を告げ、その受領を催告するのみでは足りず現実の提供を必要とする判例です、ね、557条というのは手付に関しての民法の条文ね。で、もちろん宅建業法ね、今やってる宅建業法で考える場合は39条の2項ね、 今やってる条文に適用される判例です。過去問は1題だけなんですよ。2010年39足の3です。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として、宅地建物取引業者でない買い主 B との間で宅地の売買契約を締結した場合、A が当該売買契約の解除を行う場合は、B に対して手付の売額を償還して契約を解除するという意思表示を書面で行うことのみをもって契約を解除することができる。正しいですか？誤りですか？っていうことです。で、判例はね、現実の提供を必要とするっていうので、現実の提供をしなくちゃいけないんだけれども、現実の提供って何かっていうのが気になるでしょ？現金持ってってやるとかね、それから相手に振り込むとかね、そういうことが現実の提供です。だから、今見た足は、今見た設問は、誤り、ね、契約を解除することができる、ね、書面で行うことのみで契約解除できません。っていうことです。はい、次は、不利な特約の禁止ですね。39条第3項、前項の規定に反する特約で買い主に不利なものは無効とする。その通りですね。特に難しいことないでしょ、ね、条文はね、条文はそうなんだけれども、過去問はね、ちょっと考えないとわからないっていうか、わかりづらいと思います。有効な特約、無効な特約の例を挙げておきましたけれども、具体的な過去問でね、有利になる、ね、どちらが有利になるかを考えていくことにします。2015年40足のあ、見てください。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として宅地建物取引業者でない買い主 B との間で締結した売買契約に関して、 A は B との間で建築工事完了後の建物にかかる売買契約において、 A が契約の履行に着手するまでは B は売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができるとする特約を定め、 B から手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。どちらが有効、有利になるかっていう観点で見ていけば、有効無効っていうのはわかります。でもね、買い主が業者でない、ね、これも一応ね、確認してくださいね。手付金10万円で契約したことになります。ね、10万円を受領したっていうことだからね。そうすると、B から解約するときは、10万円を放棄すれば解約できるわけです。買い主側からね。だけれども、売買代金の1割を支払う。1割っていうのは3000万円の1割だから、300万円払わなくちゃいけないっていうことになりますよね。ここ、手付金と合わせてどうか、合わせて300万かどうかっていうのはちょっとわかんないけれども、10万円の放棄だけじゃなくて、買い主が多く払わなくちゃいけない。っていうことなので、買い主は有利ですか不利ですかっていうふうに考えてください。もちろん不利ですよ。多く払わないと解約できないっていうことだから、だからこの特約は無効っていうことになります。今見た設問は誤りですね。次ね、2014年31足のうです。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として宅地建物取引業者ではない買い主との間で宅地の売買契約を締結する場合において、手付放棄による契約の解除は契約締結後30日以内に限る旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは A が契約の履行に着手していなかったとしても、 B は手付を放棄して契約の解除をすることができない。正しいですか？誤りですか？っていう問題ですね。先ほどと違ってね、有効か無効かっていう聞き方じゃなくて、解除できるかできないかっていうふうに聞いています。でもこれは買い主に有利ですか不利ですか、この特約は。この30日っていう制限がなかったらね、30日後でも解約できますよね。 A が履行に着手していなければね。で、日数区切ったことによって、飼い主 B に対して不利になったってことです。ということは、特約無効でしょ？特約無効なので、30日経過しても解除、ね、解除できるということになります。なので、この設問は解除することができないって書いてあるから、誤りですね。飼い主が有利になる特約も一つ見ておくことにしましょうね。2010年40足の3です。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として宅地建物取引業者でない飼い主 B との間で宅地代金2000万円の売買契約を締結した場合において、A は B の承諾がある場合においても、A が契約の履行に着手した後、とであっても B は手付を放棄して当該売買契約を解除することができる旨の特約をすることができない。正しいですか？誤りですか？という設問です。A が履行に着手すればね、B は放棄して売買契約解除できなくなりますよね。なので着手した後でも B は解除することができるということは、B に有利ですね。だから B が承諾することによって特約することができるということになるわけです。買い主有利です。だから、今見た設問は誤りということになります。特約をすることできます。あと第6節から9節まで6、7、8、9、4つ残っているんですけれども、あと1回でこの第10章終わりにする予定です。今回はここまでということにします。